祈りを教えてください。説教、祈りを教えてください。石橋秀夫牧師です。
2世紀から8世紀にかけて、教会を指導していた教会の中心的な働きをした指導者たち、教父、教える父と書いて教父というふうに言いますが、神学者たちであります。正統信仰に基づいて、執筆活動をして生涯聖なる生活を送る、そういう教会の指導者でありましたが、この教父の中で最大の神学者はアウグスティヌスでありますけれども、このような教父の一人に、テルトリアンスという、この人は三位一体という用語を最初に記した教父でありますが、このテルトリアンスが主の祈りについて次のように言っています。福音全体を最も簡潔に記したものと、このように書いています。主の祈りは福音全体を最も簡潔に記したもの、この言葉に身を向けながら今日は主の祈りを学んでいきたいわけであります。マタイ福音書の主の祈りが私の礼拝において祈られる祈りと重なっていくわけでありますが、ルカ福音書においてはマタイが7つの祈りになっているのに対して、ルカは5つの祈りになっています。説教の中ではお話しいたしませんが、この2つの部分についてはルカの5つの祈りの中に既に含まれていると見られています。主イエスはその生涯において決定的に重要なことをされるときに祈られています。今日の主の祈りを教えられるこのところでも、まず主に祈っておられるイエス様の姿が記されています。一節を見ていただきますと、イエスはあるところで祈っておられた。祈りが終わると弟子の一人がイエスに、主よ、ヨハネが弟子たちに教えているように私たちにも祈りを教えてくださいと言った。主イエスは洗礼を受けられるときに、その前に祈っておられます。弟子を招かれたときに祈っておられます。山上の変容、あの時も祈っておられます。ペテロが主イエスを否認するあの時も祈っておられます。主イエスが決定的な技をなされるそのところで祈られるイエス様の姿が示されてくるわけであります。この祈るイエス様の姿を示している、そこにルカ福音書の特徴が示されてくるわけであります。したがって、今日学びます主の祈り、それはいかに重要な祈りであるか、祈られるイエス様のお姿が示されることによって、そのことが私たちに語られてくるわけであります。弟子の一人が私たちに祈りを教えてくださいと願い、その願いに主イエスはお答えになっているわけでありますが、もちろん弟子たちは祈りを知っていたし祈っていたと思います。主イエスの時代、イスラエルの宗教はユダヤ教でありましたから、ユダヤ教のさまざまな祈り、その祈りを知っていたと思いますし、その祈りを捧げていたと思われます。しかしバプテスマのヨハネの弟子たちの中に祈りがある、ユダヤ教とつながりながらもまた違った独特の祈りを持っている、それを見つめながら、 方たちに祈りを教えてくださいと弟子の一人が求めるわけであります。どういう祈りがその中心にあるかということによって、その旨が、どういう旨であるかということが決定されていきます。したがって主イエスに従う弟子たちがどういう祈りをその中心に持っているかということによって、主イエスを中心になる弟子たちがどういう弟子たちであり、その群れがどういう群れであるかということが示されてくるわけであります。まあ、それは私たちの教会の中心にどういう祈りがあるかということにおいて、どのような教会であるかということが決まるわけであります。この主の祈りを学んでいくそのところで、やはり前回学んでまいりましたマルタとマリアのお話が強く関係していると思われます。42節のところを見ていただきますと、マルタとマリアの物語の一番最後のところであります。マルタは忙しく接待のために働いていた。マリアは主の足元に座って主の話に聞き入っていたというところでありますが、42節で、しかし必要なことはただ一つだけである、マリアは良い方を選んだ、それを取り上げてはならないとマルタに、主は語りかけているのであります。手伝いをしない妹マリアに対して苛立ったマルタの言葉に対して、主イエスはこのように答えておられます。今マルタに必要なことは、主の足元に座って、マリアが座っているところに座って主の御言葉を聞く、それが必要なただ一つのことだと言って、マルタをマリアが座っているそばに招いておられる。そして主が語られたその中で、なくてはならない一つのこと、主によって教えられ、そして主は祈り、そして技をなさった、その祈りと技において見つめられなくてはならないただ一つのこと、祈らなければならないただ一つのこと、それが今日の主の祈りにおいて示されてくるわけであります。祈らなければならないただ一つの祈り、そこに主の技、福音、そのすべてが簡潔に、その全体が簡潔にこの祈りの中に示されてくるわけであります。この祈りを祈ることによって、私たちはイエス様の尊い御業を心深くに味わい知らされていく、その祈りを学ぶわけであります。最初の祈りの最初の部分を見ていきますと、2節、そこでイエスは言われた、祈る時にはこう言いなさい、父よ、ルカ福音書の場合にはいきなり父よ、イエス様が当時語られたお言葉はアラム語でありますが、アッパという言葉になります。これは、家族用語であります。父親に対して子供が信頼と親しさを持って呼ぶ言葉であります。お父さん、お父ちゃん、そういう言葉であります。ユダヤ教の祈りの中には絶対にない呼びかけであります。このように呼びかけてはならない、それは神を冒涜するものだとユダヤ教の者たちは受け止めた呼び方であります。大いなる聖なる神を親しく父親を呼ぶように呼んではならない、それは聖なる神を冒涜することだと 受け止められていく、そういう中にあって、主は「アバ父よ」と呼びかけることを教えておられるのであります。父が子が父に親しく呼びかけるように、神をに呼びかける、そのことがまず教えられてくるわけであります。これは非常に重要なことであり、またこのように主イエスが教えられることによって、神がどのように私たちを受け止めてくださっているかということが示されてくるわけであります。主イエスの祈り、またその祈りの後を続けて、13節まで関係して教えられていくわけであります。まあそこにはひたすら求めることの大切さが語られていくわけでありますが、子供が父にさまざまなことを求める、あるいはまた子は自分の危機の中で父に助けを求める、必死に願い助けを求める、その子どもの求めを拒否するということはあってはならないことでありますし、真の父親はそれを拒否することはありえないことであります。このことは大変重要なことであります。父よと呼ぶことが許されているということは、神ご自身がそのような父として私たちと深く結びついてくださっていることを示しているわけであります。主に求めるさまざまな求めを祈りにして、主に聞いてほしいと私たちは祈るわけであります。そしてもしそれが聞き入れないということがあるならば、子供が必死に求めるその求めを聞かない父はありえない、それはありえないこと、それを聞かないということはありえない。神はそのように私の祈りを受け止めてくださるんだということが語られてくるわけであります。それを聞かなかったらもう神ではないんだというふうに神様がご自身を私たちに表してくださっている。だから父よと主に祈りなさい、熱心に祈りなさい。神は父としてこの祈りを聞いてくださる。その関係の豊かさがこの最初の呼びかけの言葉によって私たちに教えられてくるわけであります。父よ、皆が崇められますように、そのような尊い神との関係の中に私たちは生かされる。罪人がユダヤ教においては絶対に許されなかった呼びかけをなすことができる、そのような深い尊い関係にもう決して断ち切られることのない関係に神は私たちを招き入れてくださった。だからこの主を褒めたたえるわけであります。皆が崇められますように、このような大いなる技をなさった神が崇められますように、その名が崇められますように、賛美と感謝の祈りとなっていくわけであります。私の祈りの中心もこの賛美と祈り、賛美感謝、これが祈りの中心となっていくわけであります。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、主よ来たりません、主は再び来てくださる、雲に乗って来てくださると示されてまいりますが、やがて終末が来て完全な救いがもたらされる。それゆえに主よ来たりません、その祈りが 教会の中心の祈りとなることが求められてくるわけでありますが、この部分について大変考えさせられる、写本の祈りがあります。ルカ福音書のこの部分の別の写本には、御国が来ますようにというこの部分について、あなたの聖なる御霊が我々に来たりて我々を決めてください、あなたの聖なる御霊が我々に来たりて我々を清めてください、こういうふうに、記されている写本があります。御国が来ますように、それは本当に良い聖霊が与えられますようにという祈りと深く重なっていることが示されてくるわけであります。これはルカ福音書のこの11章の主の祈りを教えられていく、それにつながる文章の一番最後のところでもこのことが示されてきまいります。ちょっと見ていただきますが、1枚めくっていただきますと、11章の13節のところで、このようにあなた方は悪いものでありながらも自分の子供には良いものを与えることを知っている、まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださると、このように語られてくるわけです。聖霊が与えられる、主に祈る祈りによって聖霊が与えられると示されてくるわけであります。聖霊が与えられる、聖霊が私の祈りを聞いて問いなしをしてくださる、そこに私の幸いがある、これはパウロによって示されるところであります。ロマ書の8章を見ていただきたいと思います。285ページであります。285ページ、8章の26節、同様に霊も弱い私たちを助けてくださります。私たちはどう祈るべきかを知りませんが、私たちはどう祈っていいかわからない、あのパウロがどう祈っていいかわからないというふうに言うのであります。どう祈っていいかわからない、だから祈りを教えてくださいという弟子の求めにもなるわけでありますが、どう祈っていいかわからない、しかし霊自らが言葉に表せないうめきを持って問いなしてくださるからですと語られています。私の祈りは的外れな祈りになることがあるわけであります。しかし的外れな祈りになったとしても、その祈りを聖霊はうめきを持って聞き、そしてうめきを持って問いなしをしてくださる。私は祈りにおいてもあまりにも神様の御心が遠いがゆえに、もう聖霊はうめく以外ない、しかしうめきながらもこの祈りを父なる神に問いなしてくださる。聖霊の働きがいかに大きなものであるか示されてくるわけであります。私の祈りが聖霊によって、父なる神に届けられる。私の祈りには聖霊がそれをまず受け止めてくださり、聖霊がその祈りの中に聖霊が働いてくださる。そこに私の祈りが、主の祈りが大きな力として祈りを通して力として私の祈りが私たちを支えるものとなっていくわけであります。三節を見ていただきますと、この聖霊によって 祈りの中心に導かれる。聖霊が与えられて、主の祈りにおいて聖霊が働いて、祈りの中心に導かれる。福音が簡潔に示されている、その中心に、福音の中心に導かれると、この主の祈りを学んでいくことができるわけであります。主の祈りの次のところを見ていきたいと思いますが、主よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちに必要な糧を毎日与えてください。主は私たちの必要なものに対して無関心であられる方ではない。毎日生きるための肉の糧、このことも求めなさい。生きるために必要なものは全て主に祈り求めなさい。このように教えられてくるわけであります。そして4節、私たちの罪を許してください、私たちも自分に負い目のある人を皆許しますから、私たちを誘惑に合わせないでくださいと、この祈りへと導かれるわけであります。まさに主の十字架の許しへと、この祈りが導かれていくわけであります。私たちは神様の大いなる宮座、十字架で私たちの罪を背負って肉を裂き、血を流してくださり、ご自身を捧げられて死んでくださり、私たちの罪を背負って死んでくださった。そこに神様の大いなる許しの宮座が示されてくるわけであります。今朝の礼拝には聖餐式がありますが、この尊いイエス様の十字架に預かる聖餐、この恵みを受け止める礼拝でもあります。福音は、私の罪のために主イエスは十字架で死んでくださった、その十字架によって私は許されたということが、もう中心の中心であります。そのことにいつも私の心を向けさせる。いつも新たに主のこの許しに私の心を向けさせるのであります。そして神様の尊い大いなる救いの愛の技を新しく私は受け止めていく。そのことによって慰められ、そのことによって力づけられ、そのことによって希望が与えられていくわけであります。とともに私の生きる姿勢もそこで整えられていくわけであります。私も自分の負い目にあるものを皆許しますから、私たちを誘惑に合わさせないでください。主の罪の許しと自分に負い目のあるものを許す、これは深くつながっていることであります。負い目でありますから、自分に被害を与えたもの、自分に痛手を与えたもの、もうそれは許せない。そこには自分が絶対に正しいという思いがあります。ですから怒っています。怒って当然であります。そして怒り、またその怒りにおいて人を裁いてしまうということがあるわけであります。主の許しを見つめながら、それを受けながら、しかし許せないということもあるわけであります。自分がこんな目にあった、こんな被害を受けた、こんな痛い目を受けた、もうそれはこっちが正しいわけでありますとなりますと、なおさら許せない、怒りの中で裁いてしまうということがあるわけであります。しかし許されているから、私たちも その負い目ある人を皆許しますと、このことは深くつながっていることとして示されてくるわけであります。エフェソ書を見ていただきたいと思います。4章の26節、怒ること、357ページの4章の26節であります。怒ることがあっても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで怒ったままでいてはなりません、という言葉が示されています。自分が痛い目に遭ってます、痛手を受けてます、損害を受けてます、ですから怒って当然であります。こっちが正しいわけであります。怒って当然であり、それは正しいと思い続ける。しかし怒り続けることによって罪を犯してしまう、いつの間にか罪を犯してしまう、相手を裁いてしまう、裁き立ってしまう、否定してしまう、人格を否定してしまう、私たちにおいてよく起こり得ることであります。主によって許されているがゆえに、私たちも許し合いましょう。これは深くつながっていることとして語られていくわけであります。そしてパウロは32節で教えています。エフェソ書4章の32節、互いに親切にし、憐れみの心で接し、神がキリストによってあなた方を許してくださったように許し合いなさいと語られてくるわけであります。キリストによって、神がキリストによってあなた方を許したように許し合いなさい。主の祈りの中心、この祈りがなされ、そしてまたこの祈りによって押し出されて、許す者として私たちは生きるときに、主の祈りをなすその中で、神様の深い愛を具体的な性格の中で味わい知らされながら生かされる、福音によって生かされる喜びと、福音によって変えられていく、その大切さを生活の中で味わい知らされていくということにおいて、私は主の祈りを常にいつも祈るものでありたい、この祈りが示された幸いを深く味わい知るものでありたい、この御言葉から教えられたことであります。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に教えてくださり感謝いたします。主の祈りを学ぶことが許されました。世界中のどの教派のどの教会においても、この主の祈りは祈られています。この主の祈りにおいて世界の教会は一つであると言ってもよい重要な祈りの教えを私は学ぶことが許されました。どうぞ私もこの主の祈りを常に心から祈るものとなさしめてください。そのことによって福音の豊かさ、力と恵み、神の愛、そのことを深く受け止めながら、そして私たちも許すものとして、この許しを証しするものとして生かしめてくださいますように、この礼拝に集ってきたお一人お一人の上に主の祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの名によって祈ります。
アーメン。